聖書を読み出します。聖書は新約聖書の447ページ、ヨハネの手紙の1第5章の13節から15節をお読みいたします。ヨハネの手紙の1第5章の 13から15です。お読みいたします。ヨハネの手紙の1第5章の13節。神の子の名を信じているあなた方に、これらのことを書き送るのは、永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。私たちは願い事は何でも聞き入れてくださるということがわかるなら、神に願ったことはすでに叶えられていることもわかります。以上です。アメリカの心理学者にダイワという人がいますが、その人が書いている本は成功者となった人の共通性という、何をもって成功っていうのをですね言えるか分かりませんけども、とにかくこの世の中で名を残したりですね、何かこう大きなことをしたりとか、人に仕えたりとか、そんなことを成功者というんだと思いますが、とにかくその人たちの共通性は何かというとですね、実はよく願う、よく考え、よく思う、なんかそういうことらしいです。とにかくですね、願うことが多かったという。それ、その心理学者がどうしてそれを取ったかというと、実は、願うというのは願望を持った瞬間から頭脳や肉体が自動的に作動するように実はなってるんじゃないかと。ですからつまり何を願うかっていうことなんだと思いますが、願う前にですね諦めていてはそれは叶わない、それはそうだと思います。自分は今どうしたいのか、何をしたいのかで、願いを持った瞬間から人間はそれにもうすでに向かってるという、これが欲しいと思ったらそのためにですね一歩踏み出してるだとするんだったら、まず最初に何を願うかっていうのが一番重要なことだろうなというふうに言われています。健康になりたい、本当になりたいと思うなら、その次の瞬間にも体は動いててですね、健康になれるように脳が動き出していろいろなことが起こってくる、そうだろうなと思います。何かこう風邪を治したいというんだったら、あれを飲めばいいとか、この薬を飲むとかですね、その次の行動に行くのはまず最初の起点に願うということがあって、それがですね脳が動いていくからだ、それはそうだろうなと思います。そう思うとですね、何を願うかっていうのは非常に大切なんだろうなと思います。お金持ちになりたいとかですね、人の上に達したいとかですね、そんなことの中でですね、一体その根本にある自分の心は何かということを考えるとことかなと思います。自己中心的にそれを願ったらですね、そのようにですね脳が動いていくんだけども、前にも自己中心だから人とはうまくやっていけないという、そういうことなんだろうなと思いながらその本を読んでいました。ヨハネの手紙は今日は願うことについてですね、教えているところです。何を願えばよいか、神の御心にかなうことを願いなさい。本来私たちが願わねばならないことは、自分が生きているこの社会の中で何が神の御心であるかを考え、それを願うということなのでしょう。イエス様もですね、ゲッセマネの園で御心のままにというふうに祈られました。私の願いではなく、御心のままに。祈りと願うということですね。自分のことばかりではなくて、御心を願うということが祈りになっていくんだろうなというふうに思います。である時にですね、一人のですね、女性がですね、教会にやってきてですね、祈りについて教えてくださいというですね、祈りについて教えてくださいというのは非常に難しくてですね、イエス様もですね、イエス様も何をどう祈ったらいいか教えてくださいって言った時に教えられたのはただ一つ、主の祈りだけですね。あとはこう祈りなさいとか、ああ祈りなさいとか、こんな言葉にしたら一切言われないですね。弟子たちがですね、私たちにも祈ることを教えてください。そう言ったので、主の祈りをですね、じゃあこう祈りなさいって言って教えられた。 まあ、唯一ですね、あれがイエス様が私たちに教えてくださった祈り。なので祈りっていうのは教えるものではないんだろうなというふうに思います。まあ、そう思うとですね、自分で学んでいく以外いないな。で、祈りを教えてくださいって言っても、それはですね、自分で学んでいくしかないですよですね。で、話の中でですね、いや今までいろんなことを祈ってきたと、でも聞かれる祈りと聞かれない祈りがあるってですね、まあまあ、そうだろうなと思うんですよね。で、これはどうしてですかって言われるので、どうしてですかって言われてもですね、困ると思って、じゃあ聞かれた祈りをあげてくださいって、聞かれなかった祈りをあげてくださいって言って、で、そうやってですね、いくつか祈りをですね、聞いてですね、2人でじゃあ分析しましょうみたいなんですね。まあ、何やってんのかなって自分も思いましたけどですね。でもそれで分かったことは一つあったんですよね。まあ、彼女がそれがですね、そうかって言ったことは一つですね。自分のために祈ったことは何もですね、叶えられなかったって。兄弟とかですね、自分の子供のために祈ったものは全て叶えられたっていうんですね。まあ、まあそこからが出発点なんでしょうねって、みんな自分のことではなくてですね、まあ苦しんでいる人、悩んでいる人、大変な人、まあ、そのことのために祈るってことが一つのそうなんだろうなっていう。で、またそれを一生懸命ですね、話してたらですね、先生分かりましたですね、神様の御心にかなった祈りだけは聞かれてたというふうに思いますっていう。まあ多分それが祈りなんだろうなっていうふうに思います。神様の御心にかなうことを願うなら、神様は必ず聞き入れてくださる。まあ、それは今日もヨハネが私たちに教えてくださっていることです。まあ、これは確信してよいことだと思います。その願いからですね、持った瞬間から私たちは自動的に神様に導かれていると思うならば、実は何を願うか、何がですね、神様の御心にかなうことかを考える。まあ、そのことからですね、始めるのが祈りではないかなと思います。まあ、今日もヨハネはですね、願ったことはすでに叶えられたと信じなさいというふうにですね、教えています。神様の御心にかなうということは何か、神様の御心にかなう祈りっていうのは一体何か、願いは何か、まあ、そんなことをですね、今日は考えながら一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか何事も神の御心にかなうことを私たちに願わせてください。神様の御心が私たちに対して何であるか、常にその御言葉に立って生きることができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル福祉所、谷の幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員をお守りください。今日はルーテル福音書の礼拝がここで行われます。どうか御言葉の種が子どもたちの中にまかれていきますように、そしてそれが成長し、その子ども一人一人がその御言葉によって守られ、導かれ、そして育てられていくことができるようにしてください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのあるうちにある方には、どうか主が寄り添ってくださって、御言葉によって癒してください。今日も必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
今朝のお祈りをいたします。天の父よ、この一夜、あらゆる災いと願いが私たちを守ってくださったことを愛する御子、イエスキリストによって感謝します。この日もまた罪と全ての中から私たちを守り、私たちの全ての行いと生活とが御旨にかなうように祈ります。それは私たちの体も魂も全てをあなたの御手にお任せするからです。どうか悪い敵が私たちにいかなる力も振るうことができないように、あなたの聖なる天使を私たちと共におらせてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。ご一緒に主が教えてくださった主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御 御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなり。祝福をいたします。私たちの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが今日も私たちの上に豊かにあるように、父と子と聖霊の皆によって、アーメン。
終わりの歌、賛美歌の169番です。終わりの歌、169番です。